あの人の英語の本当のところ。このポッドキャストでは、神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし、英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます。日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています。詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください。 URL は englishcoaching.jp/interview です。本日のゲスト、磯谷雄介さん、お越しいただいております。こんばんは。
こんばんは。
ではまず、自己紹介お願いできますか？
はい、磯谷雄介と言います。今は、ニューヨーク私立大学というところの博士課程に所属していまして、美術史学というのをやっています。で、専門が写真史、写真の歴史ですね。で、僕がやっている特に細かい分野としては、両大戦関係、第一次と第二次世界大戦の間のフランスの写真っていうのをテーマに今博士論文を執筆中です。
はい、ありがとうございます。はい、ご専門が美術史、はい、美術の歴史の、歴史
そうですね、
はい、フランスに特化してらっしゃるということで、今もね、フランスに滞在中なんですよね。はい、だから今フランス語モードなんですよね。
はい、そうですね、はい。っていう部分はあるかなという気がしますね。
ゆうすけさんはその、使える言語はいくつお持ちなんですか？
喋れるのが、まあ日本語と、もちろんなんですけど、日本語、英語、フランス語は、まあ、生活する分には不自由ないぐらいに喋れますね。あとは、大学の学部の頃に、ドイツ語とスペイン語とイタリア語は一応授業を取っていたので、うん、ドイツ語はまだ読めますが、スペイン語、イタリア語に関してはもうほとんど忘れました。
へー。学部時代ってね、日本の学部にいらっしゃる時代にってことですよね。はい、ご専門もすでに美術史だったんですか？
実はもともと考古学にいまして。
ほう。
で、第二外国語もドイツ語で、フランス語は全くやってなかったんですよ。
はい、はい。
で、まあ、いろいろありまして、最終的になぜか美術史に移動し、なぜかフランスのことをやって今に至るという感じです。
考古学っていうのは私詳しくないんですけれど、そうやって外国語をいろいろ知っておいた方が便利な分野なんですか？はい、
どの国のことをやるかによっても変わってくるんですけど、はい、僕はもともとそのマヤとかアステカとか中南米のことをやりたかったんですよ。
はい、
そういう意味でスペイン語をちょっと取ってたんですが、うんうん、
はい、
ただでもその日本の僕の所属してた大学では日本のことしかやってなくて、で、まあ大学院とかになってから留学すればいいのかなぐらいに考えていたんですけど、うん、たまたま美術史の授業、西洋美術史の授業を取る機会がありまして、
はい、
で、あ、もしかしたらこっちなのかもっていうことで、もうなんかその授業の後にその先生のところに喋りに行って、なんか変わってみたいんですけど、いいですかみたいなことを聞いてまして。
じゃあ、はい、南米のスペイン語から入ったはずが、いつの間にか最初のそのラインナップをお聞きすると、はい、もうすっかりこうヨーロッパに向いてる感じでしたけど。
そうですね、はい。
ヨーロッパのメジャーな言語網羅してるっていう感じでしたけど、入り口は違ったわけですね。
はい。そうですね、微妙に違いましたね。
じゃあそのフランス語のことも、後できっと戻ってくると思うんですけど。
はい、わかりました。
一応これ英語のお話を聞くってことになってますね。
はい、そうです。はい。
英語をね、出会ったのどこからですかっていうところから、これまでは伺ってきてるんですけど、
はい、
プロフィールを拝見すると、うん、どうやらその前のですね、物心ついた頃から言葉全般に興味があり、方言と標準語や各言語間、話し言葉と書き言葉の違いを考えたり、っていうあたりですね。
はい、
この辺はもう少し詳しく伺いたいんですけど、どんなことを？
多分一番大きいのは僕、大阪出身なので大阪弁なんですよね。
はい。
で、まあそれと、いわゆる標準語と呼ばれるもの。
はい。
そのあたりの違いとかっていうのは割と小さい時からなんでこんなに違うんやろうみたいなことはよくよく考えた記憶がありますね。それはなんかもう肌感覚みたいなもので、なんか気持ち悪いとか。 か。
ああ、なるほど。
なんとかじゃんとかって言ってるのを聞くと、なんかこう背中がゾクゾクして気持ち悪いとか。
はいはいはい。
これちょっと誇張してますけど。
じゃあ、今、標準語っていうの、うんうん、まあ、東京弁なのかな。そういうものを他に聞く機会があって、で、言語的になんか比較するようなことがあったっていうことです。
は
い、
まあそれは特に多分テレビとか見てても普通に起こることだと思うんですけど、多分その実際の体験として分かりやすく出てきたのは中学校ぐらいの時だと思うんですよね。
はい、
僕ずっと生まれも育ちも大阪なんですけど、中学の時から兵庫の学校に通ってまして、初めて行った時になんか喋ってる言葉が違うぞっていうのを感じて、例えばその兵庫西宮あたりの学校だったんですけど、彼ら語尾が何々してるっていうところが何々しとうってなる。
ほうほう。
で、それを聞いた時にものすごく違和感があって、この人たちが喋ってる言葉は何だろう、一応大阪弁っぽいイントネーションやけどなんか語尾が違うぞみたいな。で、そのあたりからなんか割と意識的に自分の喋ってる言葉って何やねんやろみたいなことは考えていた節はあります。
へー、面白いですね。はい、じゃあ中学に入って、まあ、関西という括りではあるけれど、自分の生まれ育った地域とは別の地域から来た同い年のですよね。
はい、
子供の喋っている言葉を聞いて、違いを見つけたり、自分の話している言葉をまあ客観的に見たりっていうことが敏感にできていたということですね。
なんかやってましたね。それは割と無意識的にやっていたような気はしますね。
へー、そうですか。
はい、あとはなんか よくわからない言葉を知るのが好きで、
うん、
例えばなんか小学校とかにいると必ず一人か二人よくわからん呪文みたいなものをどっかから見つけてきて覚えて言ってるやつっていうのがいるんですよ。なんかそういうのが割と大好物で、そういうのを必死になって覚えていた記憶はあります。
例えばどんな呪文か覚えてる？
ちょっとそれを詳しくは覚えてないんですけど、やっぱもうそれこそアブラカタブラみたいな、ああいう何語かよくわからないような言葉、
はいはい、
ただもう語感だけがあるみたいな、そういう類のものはすごく好きでした。あとはその恐竜とかが好きで、うん、まあ、およそ日本語ではない覚えにくい長い名前みたいなものをひたすら頑張って覚えてた記憶はあります。
なるほどね。今のお話の中でも、まあ、例えば話し言葉のイントネーション、うん、
はい、
音声的な面だったり、まあ、語尾の、うん、まあ、この辺はちょっとボキャブラリーにも関わってくるところかもしれないですけど、うん、で、その恐竜の名前なんかだとカタカナでこうズザザザッと長いので、うんうんうん、文字的な要素もあったかもしれないですね。
そうですね。
言語というものに対していろんな面から興味が強かった
んですかね。うんうん、だと思いますね。はい。
その頃には、こう、英語はもう出会っていらっしゃったんですか？
はい。割と小学校ぐらいの時から、家族が海外旅行に連れて行ってくれるお家だったので、はい、で、それで、小学校2年生の時に初めてグアムに行って、うん、で、それから何かこう、英語っていうものがあって、なんか違う言葉を喋ってる人たちがいるんだって、っていうことに気づいたような気がしますね。
そうか。だからもう小学校2年生の時点で、おそらくこう、周りのテレビだったり、自分の言語だったり、はい、ちょっと不思議だなって思ってるところに、さらに外国の言葉がこう入ってきたっていう感じでしょうね。
そうですね。はい。
ご両親も英語を話されるんですか？
父親が結構喋れたので、旅行行った時も、父親がなんかパッペラペラって喋って、何かが起こっているっていう感じはありました。
じゃあ、いつも知ってる日本語で話してる、大阪弁で話してる、
う
んうん、お父さんが、今日は英語を話してるっていうところも目撃されてるわけですね。
はい、してます。はい。
そうですか。で、それは旅行で、はい、まあ、触れたっていうことでしたけど、うん、英語の学習っていうのは中学に入ってからですか？
だと思います。はい。
で、他の言語は大学に入って？
そうですね。はい。まあ、高校の時、こう、ヒエログリフを学ぼうとしたりしたことはあったんですが。挫折しましたけど、その頃は考古学やりたかったので。
そうですね、はい、だから恐竜から考古学に行って美術史に行く前に言語がこう複雑に絡んでる
わけです、ね、絡んでる感じです、はい、
では中学から学び始めた英語っていうのは、はい、その頃の印象はどんな感じでしたか？
楽しかったですね。どっちかというと、その中学、高校が割と、 なんでしょう、私立だったんですけど、結構英語に力を入れてる学校で、はい、あのネイティブの先生がもう何人かいてて、で、もう発音記号から授業が始まり、うん、まあ、英語の授業が3つあったんですよ。はい、A1、A2、A3 って3つあって、1個は文法。
中学でですか？
はい、中1の頃からですね、うんうん。1個は文法、1個はそのネイティブの先生がやってくれる、もうちょっとこう実践的なこと。で、もう1個はその2つの橋渡しをするようなやつっていうのがあって。なので、中1の頃から結構みっちりと、教育は受けてました。
おそらく一般の公立の中学でやるような、あるいは受験で使うような文法的なクラスと、はい、実践的なっていうお言葉ありましたけど、まあね、ネイティブの先生と自然に話す授業と、間は何でしょうね、例えばコミュニケーションのコツとかそういったことを。
というよりも、その、実践的な方っていうのは結構発音系の話が最初に来て、だから、その間をつなぐやつっていうのは、例えばその発音がどういうスペルになるのかとか、だからその話し言葉と書き言葉の間をつなぐような感じって言ったら正しいかもしれない。
ああ、なるほど、なるほど。うん、例えば、ゆうすけさん、その3つのうち、どれが特に好きだったとかありましたか？
多分、その、発音とかをやってくれるのが一番好きで、その当時ってまだ録音機器がテープだったんですけど、うんうん、もう最初に授業、楽器が始まった時に、その先生が全ての発音を吹き込んだテープをもらえたんですよ。うん、それぞれの発音記号に対して、こう2回ずつぐらい間を空けて発音してくれるやつがあって、
はい、
で、僕はなんかそれをひたすら聞いてました、ね。で、ひたすら聞いて、ひたすらその、微妙に開けてくれている間に合わせて繰り返していたんですよ。で、姉の部屋が家で隣にあったんですけど、はい、あんたまたブツブツ言ってたやろとかってよく言って
ました。なるほど。じゃあその学校で会うネイティブの先生が、何でしょうね。例えば、フォニックスみたいなイメージでいい、
うんうん、そうですね。はい。
じゃあ一つの音に対して先生が言う間が空いているっていう、そのテープの後についてリピートをしてたっていうこと、
ね、してましたね。ひたすらやってました。
へー、それ何が面白かったんでしょうかね。
なんかこういう口の動きをしたらこんな音が出るっていうような感じと、あとはなんか聞こえてくるのと同じ音が出ないのはこれはなんでやみたいな、ひたすら考えながらやるのが多分楽しかったんだと思います。で、それが徐々に上手くなっていくっていうところに面白さを見出していたのかなという気はしますね。
そうか。やっぱり日本語の範疇でもかなり音に敏感だったなっていう感じを私は今受けてるんですけど、
はい。
その英語のネイティブの先生の発音もすごく細かく聞いていた子だったんでしょうね。
聞こうとしていたんでしょうね。はい。だと思います。はい。
で、その聞こえてくる音と、まあ、英語学習的には聴音と言ったりしますけど、うん、口の形とか、舌の位置、うん、息の出し方とか、はい、その辺のところも、誰にも言われずして、こう、自ら、何かそう、探求心みたいなのがあったんでしょうかね。
あったんでしょうね。多分、なんか面白かったんだと思うんですけど。例えば、TH の発音って日本人には難しいっていうじゃないですか。
はい。はいはい、
あれはなんかもう本当にそれこそテープが擦り切れるんじゃないぐらいやってました。
その TH の音も、例えば歯と歯の間に舌を挟んでとかよく聞きますけど、はい、そのやり方を聞いて真似るんじゃなくて、
はい、
音を聞いてこの音を出そうとしていたっていうプロセスなんですか？
そのどういう口の形をすればいいかっていうのも一応その授業である程度は最初に教えてもらえるので、はい、だからそれを踏まえた上で、こう自分で家でやることとしていろいろ試してみるっていう感じが多分正しいと思います。
そうか。だからやはりこう自分の話す言葉っていうのを常にこうもう一人のゆうすけさんが観察しているような感じがあったんでしょうかね。
多分あると思いますね。はい。日本語で喋ってても、なんかまた同じ言葉使ってるとか、最近喋ってる言葉ずっと同じようなパターンの、同じような、なんて言うんでしょう、言葉遣いしかしてないから気持ち悪いとか、そういうのは結構昔からありました。
じゃあ、そうやって、まあ、英語の学習が中学から始まっていって、で、はい、割とそのずっと楽しく英語が好きな感じで進んでいかれていますか？
そうですね。中学校、中高大が一貫の学校 校で、
はい、
基本的に受験っていうものがなかったんです
よ、うん、
なのでそういう意味での変なプレッシャーっていうのが全くなくって、割とのびのびと好きなように英語を勉強できたっていう環境にはあったと思います。
なるほど。ではまあ英語科っていうような受験科目としての印象は割と薄くて、
薄かったです。はい。
ね、初めからこの言語を使う、まあ、国なり人なりっていうものがこの世にあるんだっていう意識がずっとあって進んでこられたっていうことですね。
まさにそう。
じゃあ、その英語を実際に使うっていうところはどの辺から始まっていきますか？
まあ、中学の頃のその授業の一環で、例えば、ちっちゃいスキットを英語でやるみたいなことっていうのは多少触れていたんですけど、はい、多分本格的に使っていったっていうのは、高2の時だと思いますね。うちの学校、また高校にも英語のクラスがいくつかあって、
はい、
一つ、習熟度別クラスっていうのがあったんです。
はい。
で、それで、なぜか僕はその一番上の帰国子女しかいてないクラスに掘り込まれまして。
はい。
で、周りみんなペラペラで、うん、先生も外国人で、イギリスかアメリカ人だったかな、うん、が、もう延々英語で45分間喋り続ける。で、周りのみんななんか楽しそうに英語で返してるっていうのに掘り込まれたことがありまして。
うんうん、過酷なところですね。
そうですね。はい。もうこれはどうしようもないぞと思って、うん、で、そのタイミングでちょうどその先生のところに、先生僕ちょっとこれどうしようもないので、まあお昼休み毎日来ていいですかとかって言って、喋る時間を作ってたのは、はい、してました、ね。
へえ、まあじゃあ、そのクラスに行って、で、周りはその帰国子女、まあ、おそらくバイリンガル、ネイティブに近いような人たちの中に入れられて、はい、で、うん、わ、大変なとこに入っちゃったっていう、まあ、ショックがあって、
はい、
で、自らその先生に歩行みたいなことですかね。何か授業とは別に。
まあ、歩行というよりも、こう、単に喋りに行くみたいな感じで、だから昼休みちょっと時間取ってもらって、はい、一緒にご飯食べながら、英語をちょっと喋るみたいな感じのことをやってもらってました。
そのアメリカ人の、まあ、大人の先生を相手にご飯を食べながら、はい、自然に会話をする時間を自分で作られたってことですね、
うん。まあ、自然に会話ができてたかどうかはちょっと疑問なんですが。
そこでこう先生と、まあ、会話をしていく中でクラスにも溶け込んでいったというようなことですか？
どうでしょうね。なんか結局、そういう、何かやろうとはしてたんですけど、結局そこでうまく身についたっていう感覚はあまりなくて、
うん、
だからその授業だけピンポイントで最後まで結構苦しかったですね。他は楽しかったんですけど。
その習熟度別クラスは、内容としてはどんなことをやるクラスだったんですか？
他のクラスは割と文法的なこととかをやってたみたいなんですけど、はい、もうその、なんかほぼネイティブみたいなクラスは、何でしょうね、はい、なんかディスカッションみたいなことをやったりとか、
うん、
プレゼンテーションみたいなのがあったりとか、ちょっともうアメリカの授業ですかみたいな感じの雰囲気でした。
じゃあそこで、まあ、すごい喋れる人たちの中に入っちゃったなって、っていうのがあって、
うん、
で、まあ、努力はされたけれど、はい、あんまり伸びた感じはしなかったっていうお話でしたけど。
そうですね。
じゃあ、その英語が伸びたなっていうのはどのあたりなんですか？
大学に入ってからじゃないかなと思います。まあ、勉強はコンスタントにはしてたと思うんですけど、うん、ある時、NHK のラジオ講座の CD を大学生協で見つけまして、はい、で、なんかそれがうまいこと肌に合っていたようで、そのあたりから割とこう喋るっていうのを結構意識的にやり始めた気がします。
じゃあ、本屋さんで見つけた CD を使って、
はい。それもその中学校の時のテープみたいに同じものをひたすら何回も繰り返して。で、その時にシャドーイングっていう方法と出会って。
はいはい、
で、まあ、それも結局、その発音を延々やってたっていうのと実は結びついてるんですけど。だからもう同じ CD をひたすらかけて、ひたすら真似をするっていうようなことをやってました、
ね。なるほど。シャドーイングっていうのはね、まあ、通訳さんの訓練なんかでもされますけれど、流れてきた音声についていくような形で繰り返すという練習方法ですね。はい、で、それを、まあ、中学の時には単音でされていたことを、
はい、
運で、おそらく。
そうですね。
そうですね。
だからもうほぼずっと同じようなやり方でやっているようなところは。 あとはちょうどそのぐらいのタイミングで、姉がアメリカに留学してまして、で、彼女はもう英語は僕の目から見てもペラペラに喋れる人だったので、はい、なんかかっこいいな、あ、こうなりたいな、みたいな。
ああ、なるほど。じゃあまあ、うん、身近にね、お姉さんが英語がまあ、ペラペラになっているっていうのもモチベーションにつながっていたんでしょうかね。うん、
はい。
おー、じゃあ、そのついて言うっていうところから、こう、英語ができるようになってきたなっていう自覚があった感じですか？
そうですね。はい。もちろんその前も、まあ、受験英語であるとか、うん、それこそ結構特殊な英語のクラスをたくさん受けてたので、できるっていう自信自体はなかったわけではないんですが、はい、意識的にこう、使えるものとして考え始めたのは多分大学になってからじゃないかなと。
まあそこまでにね、蓄積してらっしゃる、こう日常的に、おそらくゆうすけさんのそのアンテナの目が細かいので、そこで拾い集めたものだったり、授業で習ったものだったりが、こう、一つにこう、まとまってくる感覚があったのかもしれないですね。
うんうん、まさにそうだと思いますね。はい。
日本語が喋れていて、で、英語を載せて、うん、その上にドイツ語を載せた時っていうのは、どんな風な学習で、どんな印象をお持ちでしたか？
英語と全然違うなっていうのが第一印象でしたね、やっぱり。今まで外国語って全部英語みたいなもんやろうと思ってたんですけど、はい、授業を受けてみると音も違うし、文法も違うし、字面も違うしっていうので、あ、これはまたなんか全然違うものっていうのはまだ世の中にいっぱいあるんやなっていうふうに思ったような記憶はちょっとある。うん、
大阪から兵庫に広がって、その後英語の世界に広がって、うん、もうこれで網羅したかなと思ったら、
うんうん、はい、
違う言語が発掘されたっていう感じですか、ね、
そんな感じです。はい。
なるほど。ドイツ語の学習はやっぱり同じように、うん、例えば音から入ったとかそういうことってありましたか？
どうでしょうね。音からの部分もあると思うんですけど、やっぱり文法だと思いますね。英語に関してもそうなんですけど、もちろん音の部分が好きなのは好きなんですが、うん、基本的に文法をかっちりやりたいんですよ。うん。だから、こう、いわゆる受験英語的なものっていうのが実は嫌いではなくて、文法のベースがしっかりあって、どういう構造でその言語が動いてるのかみたいなのを理解してからの方が、自分としては、こう、腑に落ちるところがあって。
なるほど。文法が嫌いな方っていうのがたくさんいらっしゃるんですね。
はい。
で、文法をどうにかやらずにですね、英語をペラペラになりたいというご希望をお持ちの方が大勢いらっしゃるんですけれど、うんうん、はい、じゃあ、ゆうすけさん、文法好きから見て、面白いところとか、はい、やっとくといいぞっていうところってどんなところですか？
そうですね。面白いところってやっぱりちょっとパズル感覚があるところかなっていう気はしますね。例えばこれが来たら必ずこの後はこういう形になるってあるとか、で、そのあたりの規則が、なんて言うんでしょう、ある程度分かってくると、いろんなところで予測して自分で組み替えられるようになってくる。まあそれは多分ちょっと訓練がいるところだと思うんですけど、はい、だからこうあんまり、なんて言うんでしょう、シャチホコバって考えすぎずに、なんかルールがあって、で、それを覚えると、まあスポーツみたいなもんですよね。ルールがあって試合を見るとよくわかるみたいな。
うん
うん、だからそういう感覚でちょっと軽めに捉えて、なんか文法でもちょっと見とくかぐらいの感じでやるのがいいんじゃないかなと。あまりにも文法文法でゴリゴリになってしまうのではなくて。
そうですね。なんか、うん、その文法アレルギーみたいにおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、うん、やっぱり文法って言うと難しそうとか、はい、硬そうとかっていうのがどうもついてしまってるので、うん、そうではなくて、もう少し軽く考えて、
はい、
知っとくとより面白い、よりよくわかるかもよっていうような気持ちがあると、うんうんうん、まあ、気楽に学習が進むかもしれないですね。
はい。あとは多分その、英語を実際に喋るときってやっぱり発音なり、そのテンポなりで、ネイティブと比べると当然できないんですけど、でも文法的にちゃんとしてるっていうのが自分の中である程度確信が持てると、それはすごく自信につながりますよね。ある種のその喋るときの土台というか拠り所みたいなものにもなり得るんじゃないかな。っていう気はします。
そうですね、まあノンネイティブのある種強みみたいなところでもあっ って、
そうですね。
そういうふうに考えられるようになると、まあ、文法もむしろ有利に使えるぞっていうようなね、うん、ことですよね。じゃあそんなふうにその日本語、英語、ドイツ語ってこう進まれてきて、フランス語はどの辺からこう乗っかってきて、どんなふうな学習から入るんでしょうか？
やり始めたのは大学の3回で、もともと最初にフランス語は当然第二言語外国語の選択肢に入っていたんですけど、はい、なんかこんなチャラチャラした言語をやるから、もっと硬派なドイツ語を選んでやれみたいなノリでドイツ語を選びました。はい、特に理由はなかったんですけど、それ以外。で、さっきちょっとお話したように、途中で美術史に変わりまして、はい、で、それがちょうど大学の2回の夏ぐらいだったんです。はい、で、それで、まあ、いろんなものを見てるうちに、あ、フランスのことが面白いんじゃないかと思い始めて、だいたい3回ぐらいから本格的にやり始めたっていう感じですかね。で、学び方については他の言語とやっぱりある程度似通っていて、基本的に文法をかっちりやって、発音をひたすら、こう、コンポの前で繰り返しやって、で、まずそれで土台を作ってからやる。っていうのがもうその時には自分のやり方として確立してました。
なるほど。そうですね、うん。そのフランス語の学習に入られる時にはもう英語も経てドイツ語も経ているので、
はい、
もうユウスケさんの定番の学習方法みたいな感じでフランス語もこう入っていかれたっていうことですね。
はい、そうですね。
そのやっぱりこういろんな言語で学習始めっていうのを繰り返すっていうことは、うん、例えばそのフランス語に入った時にはもうスムーズに前回よりも早く進むような感覚っていうのがありますか？
ありました、ありました。はい。
これ、日本でもアメリカでもなかなかない感覚で、まあ、例えば日本人だったら日本語と英語ができれば十分。アメリカ人だったら英語と何か外国語が一つできれば十分っていう感覚が強いと思うんですけど、ヨーロッパの人たちって割とそうやっていくつも言語を渡り歩いていくっていうのが自然にできていますよね。
は
い、
そうですね。
一つ言語ができたんだったら二つ目三つ目はより簡単みたいな、
うんうん
う
ん、
そういう感覚がやはりユウスケさんも終わりですか？
はい、あると思います。
そうか。
うん、
じゃあその後、こう、大学で、まあ、フランス語に入られて、
はい、
で、今、メインで伺ってたの3つの言語ですけれど、この辺のバランスっていうのはどんな風に取ってらっしゃったんでしょうか？
うん、そうですね。日本語はまあ、もう何も考えなくても使える言語で、はい、ただまあ、いわゆる標準語は喋れないんですが、
へ
それはもう、イントネーションが自分の中で気持ち悪くて、例えば、だから学会発表するってなった時に、はい、発表自体は原稿を読むので、いわゆる標準語のイントネーションとアクセントでできるんですけど、はい、質疑応答になって、そのスクリプトがなくなると、もういつものイントネーションと発音に戻る。で、それを無理やり変えようとすると自分の中で気持ち悪さが溜まってきて、途中で嫌になるんですよ。で、まあそれは日本語はそう、そんな感じで。
はいはい、
で、そうですね、英語とフランス語、基本的に所属している、足を置い、土台を置いているのがアメリカなんで、やっぱり英語っていうのが一番こう必然的に使わないといけない、使う必要のある言語。まあどっちも使う必要はあるんですが、
うん、
特に書くために使う言語っていう感覚がすごく強いかなっていう気がしますね。逆にフランス語はもう読んでるものが大体フランス語なので、
はい、
読むものっていう感覚がすごく強いですね。
ほー、なるほど。今のお話は、はい、今現在のユウスケさんの
使
用バランスっていうことですよね。
は
い、アメリカの大学に在籍していらっしゃって、フランスが、まあ、ご専門で今もフランスに滞在中の日本語母語話者っていうお立場で、はい、日本語は考えなくてもいつでも出せる言語。はい、で、英語は、書く言語。
ことに結構重きが置かれている感じは自分の中であります。
で、フランス語は読む言語。
どちらかというと。ただでもまあ、それが結構パチパチ切り替わるので、で、話す上でも英語を喋ってる時とフランス語を喋ってる時とではやっぱりちょっと感覚が違う。
そこどんな風かっていうのって伺えますか？
多分それはどうやってその言語を学んだかっていうのに結構関わってると思うんですが、はい、英語の場合はもうそれこそ中学校ぐらいからカチカチ土台を積んできてっていう形になる。まあ要は日本的なところが土台になって、はい、 今に至っているっていう感じなので、割と、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、どの言語喋るのも頭を使うんですが、もっと頭を使って、もっと理屈っぽく考えている。で、フランス語はどっちかというと、なんかぼんやりやった状態で、大学のマスター1年の時にも、ポーンとフランスに交換留学で行ってしまったので、
はい。
どちらかというと、現地でなんか喋れるようになったっていう感じの言語なんですよ。なので、もうちょっと感覚的ですね、フランス語を喋ってる時の方が。
へー。うん。
それは多分フランス語の習熟度のレベルが英語に比べると低いからっていうのもあると思うんですよ。言ってることがもうちょっと単純になるので感覚的に言えちゃうって言った方が正しいと思いますね。英語の場合は、はい。やっぱり自分の専門のことを考えたり書いたりっていうので使っているので、その分ちょっとこう難しいことを言おうとするというか。
なるほどな。この辺が、聞いてる方によってどんな風に伝わるかっていうのが、まあ、捉え方は自由でいいと思うんですけれど、今私が伺った感覚としては、その、英語は書くもの、フランス語は読むものっていう風におっしゃったんですけど、よくね、その4技能って呼ばれるんですが、読み書き、聞く、話す。これ同じように並べられていますけれど、はい、やはりその書くっていうのは、まあ、言語的にも専門性が高かったり、高度なものであったり、文法も細かいところまで注意しないと書けないですし、はい、なんといっても自分発信のことですので、はい、それが先ほどユースケさんのその英語の習熟度とフランス語の習熟度っていうところの比較にも関わってくると思うんですけれど、なるほど。では、やはりその一番楽に使える外国語、っていう意味では英語ということですかね。
そうですね。やっぱりもうアメリカに滞在しても結構時間が経ってますし、そういう意味でも生活に割と染みついてるっていう感じはありますね。
なるほど。ではありながらご本人の中では頭を使っているなっていう感覚があるっていうことですね。
ありますあります。すごくあります
。おそらくね、他の周りの目から見たらユースケさんはフランス語も英語も楽に使ってるように見えてると思うんですけれど。じゃあフランス語は先ほどその交換留学に行って、まあ、いわばサバイバルみたいな感じで習得したみたいに聞こえたんですけど、はい、そんな感じなんですか？
まさにそんな感じですね。行った時は、まあ、ほとんどできなかったので。もう、なんか、何かしら多少これが欲しいとか、こうしたいとかっていうことはできても、相手が何を言ってるか全然わからないとか。で、まあ、交換留学で行ったので、当然授業にも出たりするんですが、もう、全く何が行われているのか理解できないみたいなことはしょっちゅうありました。
じゃあ、日本の大学生をしていらして、で、フランスの、大学にポーンとこう入られて、そこにはその、フランス語の学習っていうのも留学目的になってたんでしょうか？
そうですね。だと思います。交換留学だったので、やっぱり、まあそんなに、なんて言うんでしょう。がっつり向こうで学位を取ってっていうような話ではなかったので、まあ、それはもう僕が途中で切り替えたっていうのもあるんですけど、もうこれは1年ぐらいしかないから語学の習得に集中しようと思って途中で気持ちを切り替えました。
なるほど、はい。そうですね。この語学留学って最初ね、こう、野望がいっぱいありますからね。
一、
年間であれもこれもこれもできると思ったら、
うん。意外とそんなことはなかったので。
意外と短い時間ですからね。
はい、
それでその一年間フランスで、じゃあもう語学に集中しようって思われて、終わる頃にはフランス語は割と自由に使えるようになってたんでしょうか？
まあ今から考えるとそうでもないんだと思うんですけど、その頃はもうこれで多分なんとかなるんだろうぐらいな感じにはなってたと思います。
じゃあもう随分その行かれる前と行かれた後っていうのはすごく成長されたっていうことですね。
そうですね。そういう感覚はありましたね。
それでその後アメリカに留学をされているんですよね。
はい、
それもまた私疎くて申し訳ないんですけど、ヨーロッパの美術史をされるのに、アメリカ留学っていうのはよくある話なんですか？
はい、ないことではないと思うんですけど、やってる人は少ないと思います。はい、
そうなんだ。はい、でも何か理由があってそうされてるんですよね。
これは完全に人のご縁がたまたまつながったっていうのが本当のところで、
はい、
僕がちょうどそのフランスへの交換留学から帰ってきた時にぐらいのタイミングでちょうどアメリカから集中講義に来てる先生がいらっしゃったんですよ。
はい、
で彼は、まあ、国籍は今アメリカなんですが、もともとフランス人で、 で、僕は彼の TA みたいなことをやってて、
はい。
だからもうフランス語と英語を入り混じったような感じで、いろいろこう世話をしていったら、ものすごく仲良くなりまして。
はい。
で、彼がそのアメリカに行くのはどうだみたいなことを初めて言ってくれた。うん。で、蓋を開けてみたら、その彼と今の僕のアドバイザーが実はもともと博士課程時代の同級生だった。とかっていうのが、こう、うまいこと全部つながって気づけばアメリカにいたっていう感じがすごく強いです。
じゃあ、日本で出会った、まあ、美術史につながる先生がフランス語のネイティブで、はい、アメリカにいらっしゃった方。うん、はい、で、そこのコミュニケーションも英語とフランス語の混ざったような言語でコミュニケーションを取っていたというのが始まりなわけですね。
はい、そうですね。まあ、普通に喋るのはフランス語で喋っていて、もうちょっと、なんて言うんでしょう、オーディエンスが増えた場合は英語になってみたいな感じで切り替えながらやってました。
また戻りますけど、こう、日本語からだんだんヨーロッパ言語に広がっていった中で、はい、今度はノンネイティブの英語みたいな、しかもフランス語ベースの英語みたいなものも、はい、ユースケさんの世界に入ってくるわけです
ね。そうですね、はい。
日本にいながらにして。
うん、もうそれはもう環境様々だと思いますね。やっぱりその、所属してたのが西洋美術史なので、
はい、
いろんな言語をできる人がいてて、で、かつ、まあ先生が結構厳しい方なので、その自分のやる専門の言語ぐらいは問題なくできるようになっていかいないといけないっていうタイプの方なんですよ。なのでそれがあったので、先輩はイタリア語がペラペラの人もいれば、デンマーク語がペラペラの人もいれば、チェコ語ができる人もいれば、オランダ語の人もいればっていうので、ものすごく多彩だったので、ごくごくそれが押そうするのが当然かのように勉強はしてましたね。
なるほど、うん。ではまあ、必要であったり、それを当たり前にやってる人が当たり前にいるので、
はい、
自分がその2つ、3つと言語を使い分けることも、まあ、当たり前というふうに感じられてたのかもしれないですね。
うん、まあ、せなあかんにやったら、まあ、やっとこうみたいな、そんな感じでしょうね、た
嫌いじゃないし。
そうですね。楽しかったですね。その、勉強すること自体は楽しかった。
そうですか。じゃあ、そのアメリカにまあ、縁があって、で、まあ、留学が始まって、はい、で、英語の環境になるんですけれど、はい、その時はそのフランス語の時に感じたような留学の第一歩と何か違いがありましたか？
最初は多分一回フランスでいろいろ経験してるから大丈夫だろうと思ってた部分はあるんですが、
はい、
全然そんなことはなくて。
おや、そうですか。
はい。交換留学の時のなんとなく責任のない状態と全然条件が違ったっていうのもあったと思うんですけど、
はい、
もう授業は何言われてるかわからんし、ディスカッションには参加できないしっていうので結構最初はもうひどかったです。
あ、そうですか。日本の大学生で、まあそこまでに積み上げてきた英語もあって、うん、ご自身でもまあ割とできるだろうという感覚も英語の面で一つあり、
はい、
で、留学というのもすでにフランスでされていて、
はい、
そのご経験もあり、合わさってアメリカで英語で留学ってなった時も、やはりその一歩目の難しさっていうのが感じられていたんですね。
はい、ありましたね。
その時はどんな風に何か対策というか、どんなことをされたんですか？
とりあえずまずは、こう自分のよくやってる方法の大元に変えるというか。
はい。
なので、また文法の確認をし、
はい、
単語を覚え直し、で、ひたすらシャドーイングをやりっていうのをやってましたね。はい、なんかもうそのあたりは自分の中で割とブレないらしくて。
じゃあ、うん、その日本で自ら編み出して使ってきたその定番の、はい、もう基本中の基本ですよね。文法の確認、単語の確認、繰り返し言うっていうのをもう一度されたっていうことですね。
はい。
こうそうした感じですか？
そうですね。はい。多分結構安心感をどれだけ持てるかっていうところだと思っていて、こう今まで何回もやってきたことをもう一回反復してやることで、あ、できるかもしれないっていう感覚になるんですよ。で、できるかもしれないって感覚になると、まあなんかできる部分っていうのが増えますよね、やっぱり。なので、どっちかというと、なんて言うんでしょう。 こう、精神的な効果を狙ってやってる部分っていうのもあると思います。
ああ、なるほど。
やっぱり気の持ちようで喋る内容も変わりますし、喋る時の態度も変わりますし、できないと思ってしまうと、本当に何もできなくなります。
そうですね。気の持ちようっていうのはね、簡単なようで、すごく難しいんですよ。でも、そうですね。例えば、その、第二言語習得っていう世界では、まあ、アフェクティブフィルターとかっていう言い方をしますけれど、
はい、
その、感情的にね、言葉が発しにくいような感情を持ってしまうと、うん、持ってるものも出せなくなってしまうんですね。うん、あとは、その、例えば、脳の状態でも、危機感を覚えると、その、新しいことを学習したり、細かいことを考えたりする余裕がなくなってしまうので、うん、そのあたりのお話かなと思いますけれど、まあ、ご自身で自分のこれまでやってきたこととか、すでに知ってることを、やはり発掘されてる感じがありますね。
そうですね。やっぱりなんかこう、なんて言うんでしょう。こう自分の中にあるものしか、所詮使えないので、なんかそれ、そのあたりをどううまいことをモチベーションとして使えるようにするか。結局、自分にとってのその語学の習得って割とそこに集中してたのかなっていう気はちょっとします、ね。結局自分の方法論っていうのをちゃんとこう作って、で、これをやっとけば多分なんとかなるんだろうみたいなところをどうやって固めるか。で、多分それって語学習得するのの一番の近道なんじゃないかなっていう気がしますね。変にこう、いろんなとこに行って近道はどこかって探すよりも、自分でどれやるのが一番やりやすいのかなっていうのをなんか一つ一つ試していって、合わないものは捨てて、で、合うものだけ残していって、それを組み合わせて、こう定番みたいなものを作っちゃう。そうやると、なんて言うんでしょう。最初にそのちらっと文法の話でちょっとしたみたいに、ある種の自信みたいなものができてくる。で、そうなると、まあ、なんかこう、核ができると強いですよね。
なるほどなぁ。そうですね。特に初学者の場合は、どこかから学習方法をもらってくるしかやりようがないとは思うんですけれど、はい、それを試してみて自分に合ってるかどうか、楽しめるかどうか、続けられるかどうか、あるいは効果があるかどうかっていうのを、
はい、
試しながら取捨選択をしていくということですね。
そうですね。はい。
そこがね、皆さんに見つけていただけると、何かこう、なんか、万人向けというか、ワンサイズフィッツオールみたいな、そういう学習法があるかのように、思われている節があるんですよね。どこかにその魔法の誰にでも
聞
く学習法があって、それを私だけがまだ知らないんだと。そこがね、自分にどうかっていう落とし込みですよね。
なんて言うんでしょう。ある種、自分にとって自然と思える方法をどうやって見つけられるかってとこにかかってるのかなっていう気はしますね。
じゃあ、例えば英語で言うならアメリカに住まれて、まあ読み書きとか、はい、研究を英語でしていらっしゃったり、それからフランスの文献にあたって、フランスに滞在されて、フランス人とお話しされたり、
はい、
という、その第二言語だったり、異文化っていうものへのそのご理解とかご経験がたくさんあるユースケさんから
見
て、
はい、
日本で日常的に使わない英語を、まあ、学習したりとか、まあ、英語教育全般でもいいですし、英語学習者に対してどんな風に感じてらっしゃいますか？
難しい質問ですね。極端な話、必要性がなかったり、あるいは、なんて言うんでしょう、やらされてるような感じになっているのだったら、無理にやる必要はないのかなっていう気がします。っていうのも今はもういろんなツールがありますし、正直、英語がそんなに流暢にならなくても、なんとかやっていける部分っていうのは結構あると思うんです。まあもちろん、その、英語を喋れてどうにかなることっていうのも増えてるとは思うんですが、そういう意味では、何でしょう。まあ英語を捨てるっていう選択肢ももしかしたらゼロではないのかなっていう気はしますね。でも、その、しっかりやりたいっていうのであれば、やっぱり何かしらモチベーションがないと続かないっていうのが一番大きいと思いますね。僕の場合は、例えば、なんか違う言語をやってみたいであるとか、あるいはその姉が喋ってるから喋れるようになりたいであるとか、クラスに喋ってる奴がいてるからちょっと悔しいから自分とか、そういうのが割とコンスタントにあったので、興味がうまいこと続いたんですけど、そのあたり、モチベーションをどこに置くか、 っていうところなのかなっていう気はしますね。受験英語みたいに、受験のためにみたいな感じでやると絶対それは何も残らないので、なんかもうちょっと自分自身と本当に関わるような形で設定できればいいんじゃないかなという気はちょっとします。
やらされてるとか、いらないのにやるということではなくて、うんうん、全くいらない、全くやる気がないんだったら、やめてもいいんじゃないの、
はい、
と。
はい。その時間を多分別のことに使えばいいんじゃないか。
で、裏を返すと、もしそのモチベーションなり必要性というのがあるのであれば、うん、英語をやっていくというのも、まあ、うん、本人の選択としてあるというようなことですよね。
は
い、
うん、無理する必要はないと思いますよ。うん、
ですよね。世の中外国語だけじゃないですからね。
で、外国語にも、いろいろあるので、英語が全部全てっていうわけでもないですから。
うんうん、本当そうですよね、うん。言語学習が目的になってしまうのではなくて、うんうんうんうん、何か目的を達成するために言語が必要だったら、その時に考えるっていうようなことですよね。
はいはい、だから、例えば、なんかこう、近道がないか、って思ってるうちは多分それは必要性を感じてないんじゃないかなっていう気はちょっとします。
素晴らしい。
何かやらないといけないモチベーションがあるときって近道とか探してる余裕も多分なくて、目の前にあるのをなんかなんとなくなんとかやるしかなくなってくると。
そうですよね。夢中の間ってこうある種余裕がないというか、はい、もうやる以外の選択肢がないですか、
ね、ないですよね。
そうですね。そのくらいの本気度があるかどうかっていうのを自問してみるっていうのもいいかもしれないですね。英語に憧れているとか、いつかペラペラになれたらいいなっていう方にとっても、じゃあ自分はどこへ向かっていきたいんだろうかとか、本当にこう英語なんだろうかって問いただすきっかけになるようなお話が聞けたと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。